はい、秋の口ドッグフードはドギーマン、今週ものっけからちょっとよくわからないことを言っておりますが、皆さんこんばんは。皆様の日曜日のお耳の恋人ジョブディランでございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、先週に引き続き今週もママはお休みです。ですので、ジョブさんのミキサー修行まだまだ続いてまいります。皆様どうぞ広い心と温かい耳で見守ってきてくださいませ。何卒よろしくお願いいたします。はい、では、今回ではですね、本日10月16日放送ということで、今日は何の日みたいな、ものを調べてきたんですが、すいません、ちょっと飛んじゃってね、ごめんなさい。先にアドレス等を告知させていただきますね。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com や Twitter&Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便りフォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り普通お便りも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。特に、今は、大変ママがいなくてですね、なかなかコーナーの進行が難しいかもしれません。ですので普通お便りですとかトークテーマ、トークテーマはできるだけ単語ですとありがたいです。そういったものもお待ちしておりますのでどしどしお寄せくださいませ。私をからかういいチャンスでございます。はい、最後に番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければプレイリストを公開もしているのでどうぞチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では、先ほどのお話に戻りますが、本日10月16日ですね、こちらの放送日の10月16日になりますと、その日がですねグリーンリボンデーということで、このグリーンリボンというのは臓器移植に関するようなものの、認知を広げるような、グリーンリボンというのがあるそうです。私も初めて知りました。ただ個人的にはですね、若い頃からちょっとあんまり人に迷惑をかけすぎてきてしまったので、保険証の欄にはですね特に結婚してから私自分が脳死をした場合ですとか、そういった時に臓器移植を望むか望まないか、まあ、許すか許さないかみたいな項目があると思うんですが、そちらの方に毎回全摘といいんですか、私のすべて持って行っていただいて構わないですと。ただ引き取り手がいればの話でございますので、こちらに関しましては私の方でも、どうなるか分かりません。ですのでミセスからすれば、そのうち旦那がドナーになるかもしれないというそんなこともあります。はい、で翌日がですね10月17日こちら沖縄そばの日だということで、私沖縄そばに関してはね、未だに疑問に思っていて、答えが出ないというか調べていないようなことがたくさんあります。というのはですね、私が学生の頃から通っていた食堂で、多分これは一般的なんだと思うんです。他のところでもよくありますから、味噌汁の代わりに沖縄そばが出てくるでしょ。あれがね、この沖縄そばっていうのをやっぱりそばっていうと長いことつけてると伸びちゃうだろうと思って、私はいつも一番最初に食べるんですね、伸びないようにと。でも人によっては沖縄そば、味噌汁代わりの沖縄そばを放置しながら先におかずの方に手伸ばしたりして、毎回それを見ながら、あれそば伸びないのかななんて毎回思ってるんですが、いまだに沖縄そばは伸びるのか伸びないのか答えが分かりません。はい、どこで調べていいのかもちょっと分からないと。ただ実験をするとしたら自宅で、実験をするとしたら物を粗末にするということで、ちょっとそれちらの方が、ですねはばかられますので、もうしばらく謎として心の小部屋にしまっておこうかと思います。はい、また稲荷の日だということをミセスが調べてまいりまして、助かりました。で稲荷の日、稲荷のトーク、稲荷に関する話は俺持ってるよっていうような話をしたところ、ミセス曰く、 これがね、毎月17日がいなりの日で、毎月17日がいなりの日だっていうんで、もういつでもいいじゃないかというようなね話ですけども、昔私がね、一時期、ちょっと体を壊して年寄りのところにね、うちのじいさんばあさんのところに居候してた時期があるんですが、その時期にバイトにちょっと通ってる時にね、毎日ばあさんが弁当作ってくれるんですよ。で、朝早くに起きて、食べもしない、自分が食べもしないようなウインナーを焼いたりなんだり、卵焼きを作ってくれたり、ただそれが大変申し訳なくてね、ある時ばあさんに、ばあさん、俺、いなり寿司が大好きだから、毎日いなり寿司でいいからさ、って言ったんですよね。おかずは、職場で買えばよかったんで、そしたら、あ、そっか、そんなにおめえはいなりが好きかと言われて、そっから毎日毎日いなり寿司を3個なり5個なり、作ってくれてたんですけども、ある時、夜中にトイレに立ったらですね、じいさんばあさんの寝室から、ばあさんが、父ちゃん、あいつはいなり寿司しか食べねえけど、バカになりゃしねえかしら、なんて言ってるのを聞こえて、こちらの気遣い、なんのその、ばあさんのいなり寿司のおかげでここまでバカになっちゃったよと、もうクレームの一つも言いに行きたいようなところでございます。はい。ですが、いなりの日は毎月ございます。毎月ばあさんを思い出すからね。ばあさん、ありがとう。はい。では、早速ですが、ふつおたが一通ございますね。行ってみます。ペンネーム、ドサンコデュサンコさん、ありがとうございます。ジョブさん、ママさん、こんばんは。
こんばんは。
昔、私は自分で髪を切っていました。誰からもうまいと言われたことはなかったのですが、どこからか生まれた自信、止められません。自分の髪をうまく切れるということは、人の髪だったらもっとうまく切れる。やってみたくなり、妹の髪を切ってあげることにしました。私に任せなさいと伝え、ある程度髪の長かった妹の髪をベリーショートに。とてもスムーズにこと進み、これはいいなと思った瞬間、ハサミが深く入ってしまいました。大丈夫だ。怪我はしていない。よかった。ただ、そこの部分がハゲに。私は思わず吹き出してしまいました。妹がバッとこちらを見たので、全然大丈夫だよと言ったのですが、笑って言う私を信じる人はいなく、鏡を探す妹、鏡と同時にハゲ発見、泣きわめく妹、おかしすぎて泣く私、こんなにも違う感情で同時に涙って出るんだと思ったら、さらにおかしくなってしまって、寝ていた母もあまりの騒ぎに目を覚ましました。泣きながら訴える妹に、母は一言、切らせる方が悪い。判決が出ました。私、無罪。リクエスト曲は、椎名林檎でお好みでをお願いします。はい。では、まずリクエスト曲行ってみましょう。椎名林檎でお好みで。はい、聴いていただきました。椎名林檎でお好みででございました。ドサンコさん、ドサンコさん。もう任せなさいと言って妹さんの髪を切ったけども、結局はお母様が出てきて切らせる方が悪いと。こういった場合ですね、親族の任せなさいっていうのは当てになりませんな。本当に。私も子供の頃母親にやっぱり髪を切られて、ちぐはぐな、虐待にあったみたいな写真が子供の頃の写真でありまして、聞いたらやっぱり自分で髪を切ったんだというような話が昔ありましたが、あれはあるあるなんでしょうかね、身内に髪を切られるっていうのは。うん。まあ、お好みで髪を切られる方もたまったもんじゃないかもしれませんが、まあ、そんな時代もあったねと。続きまして、じゃあ、こんな、少々お待ちくださいませ。はい。では、続きまして、こんなコーナー行ってみましょう。笑って許そう。職場や生活の中でのちょっとした失敗や叱られてしまったことなどをジョブさんが無責任に笑い飛ばすコーナーです。はい、行ってみましょう。笑って許そう。ラジオネームバジル。部屋でビールを飲みながらテレビを見ていたら、急 急な睡魔に襲われ飲みかけのビールを蹴飛ばした。慌てて飛び起き周りを見るとビールでカーペットがびしょびしょ。やっちまったー、笑い。これはもう酒飲んでたらあるあるですね。うん、お酒こぼしちゃうってやつね。うん、でこぼしたお酒がもったいないと思うようになったら、そこまで言ったら許せませんが、これこっちのこのぐらいのレベルであれば笑って許しましょう。はい、続きましてラジオネームパキラスさん。はい、ありがとうございます。ホームセンターで蓋付きの保存瓶を持ち上げ、蓋を開けた瞬間手が滑ってガッシャーン固まりました。その数日後別の店でガラスの置物を落として割ったのは私です、笑い。それからはお店でガラス製品には近寄らないのようにしているので笑って許してって。これは卵と一緒ですね。スーパー行って卵ね、卵を持たせてもらったら親から信頼されているというような、うん、ガラスの置物もね、私も、行動が粗暴なのでね、なかなかああいうお店にはね、入らないです、そもそも。うん、君子危うきに近寄らず、つってね。うん。ですので、お店でガラス製品に近寄らないようにしてるってことなので、パキラさんも笑って許しますよ。はい。続きまして、ネルコはサダツさん。ありがとう。バイト先で磯辺揚げを作るはずがノーマルの衣をつけて揚げてしまいました。売り物にならないので廃棄に。食べ物を粗末にしてごめんなさい。これはね、私にくれればよかったのに廃棄にしちゃったのか。食べ物を粗末にしたのはね、ちょっと私はね、許していいのかどうかわかりませんが、まあコーナーの趣旨ですので、次から気をつけることっていうことで行ってみましょう。はい、続きまして、ラジオネーム 3B さん。はい、どうもありがとうございます。高校の話ですが、家庭科の調理実習で親子丼を作ったので、家でも作ろうと思い立ち、早速調理開始。手順とレシピはちゃんとメモして、その通りに作った。ちょっと時間がかかったけど、やっと食べられると思い、親子丼を一口パクリ。しょっぱい。甘めの卵用にと砂糖を入れたのになぜ？よく見ると砂糖の容器と塩の容器を間違えてしまい、かなりしょっぱい味付けに。親の分まで作ったけどさすがに食べさせられなくて全部食べました。ちゃんと砂糖と塩間違えないようにしなきゃと思いました、丸っていう風になってます。作文みたいなメールですけども、こちらはね、塩と砂糖を間違えるってのはもうこれは料理してる人あるあるですね。仕方がない。ただその代わりこれをね、廃棄にしちゃったらダメだけども、もう全部自分でね、食べたというんであれば、もうこちらの方も許しますよ。はい。次回から気をつけてください。はい。笑って許そう。続きまして、ドブディラン。お、ドブディランだ。はい。コンビニって時々、今これに出会うかってものはありますよね。私は先日、月末で金欠にもかかわらず、今買わなくてもよい、しかし今しか出会わない、飛んで埼玉の原作単行本をコンビニで買ってしまいました。妻の白い目が痛かったです。でも、ちゃんとした本屋さんまで行って買うかどうかは怪しいし、どうか奥様、笑って許して。はい、これは私は許しますので、気にしないでください。はい、次回から気をつけてくださいね。はい。はい、続きまして、笑って許そう、メカブのディーラーさん。今日も取引先の新垣さんに、荒垣さんと声をかけてしまった。うちなん中でも間違えてしまう、沖縄あるある、笑い。もう、これはね、うちなん中でも間違えるでしょうし、もちろん内茶の私なんてしょっちゅう、間違えます。例えば金城さん、金の城と書いてあってね、この金城さんと呼んでいいのか、金城さんと呼ぶべきかとか、あと、玉木さんね。今、ふっと思い出したのは。玉木さんなのか、玉城さんなのかとか、非常に悩みますね。うん。なので、ローマ字表記にしていただけた方が、スムーズな場合もあるかもしれませんが、もう漢字も文化ですので、何とも申し上げられません。しかし、メカブのディーラーさん、これは、みんな間違える。うん。名乗ってくれないとわからないから、しょうがないです。笑って許しましょう。はい、最後にペイズリーペイズリー。兄に電話をしたら珍しく不機嫌な様子。その日は諦め、後日改めようと思ったら翌日兄から電話が。 昨日は調子悪そうだったねという私に、兄が上の子かっこ私のめいが明日から宿泊合宿だって昨日の夜突然言い出してさ、準備で大変だったんだよとのこと。なんとなく子供あるあるでもあるけれど、兄の気持ちもよくわかる。まあ許して笑って許してあげてください。この場合は姪っ子ですね。姪っ子さんを笑って許すか、もう子供って許す許さない関係なしにそういうもんですから、なのでこっちも大人の対応で許すということにしておきましょう。はい、どうもありがとうございました。笑って許そうでございました。はい、では続きましてですね、今ね笑って許そうのコーナーの後だったので、ついでにちょっとこの曲をかけてみようかなと、これは個人的な話ですが、私がですね未だに化石のような珍しい喫煙者でございましてですね、日々肩身が狭くなっておるんですが、家ではやっぱりどうしても吸っちゃうんですね。これがね、タバコ禁煙外来にね通っても、今禁煙外来どこもストップなんですよ、ワクチンの関係で。チャンピックスっていう薬がね、あるんですけど、それが入ってこないっていうことで、なのでなんとなくダラダラ家でタバコを吸ってしまいます。はい、私がミセスに笑って許してほしいこと、はい、こちらでございます。ヘビースモーク西名でお送りいたします。どうぞお聞きください。はい、聞いていただきました。西名でヘビースモークでございました。これはね本当に私の味方をしてくれるような曲なんですが、なかなかねやっぱりミセスの健康のことも考えると、私も禁煙しなきゃいけないんですが、なかなか自力だけではねうまくいきません。同じお悩みを抱えている方々も多いかと思いますが、私は少し、タイミングを見て禁煙にチャレンジしてみたいと思います。その際はまた放送でも載っけますね。はい、では続きまして、先週お話ししたミセスのお友達がいたくれたですねお題の中に、沖縄の音楽っていうテーマがあったんですね。でやっぱりね私がもう皆さんもお気づきでしょうが、私ナイチャーとしてはですね、やっぱり沖縄の音楽っていうと民謡、沖縄民謡のやっぱり独特の音階ですね、あれのイメージがやっぱり一番最初に強く出てくるんじゃないかしらと思うんです。沖縄民謡と近代の日本民謡ってやっぱり同じ五音で構成されている、ドレミファソラシド、まあドレミファソラシまでで、本当はピアノだと七音、まあ黒鍵はちょっと別にして八鍵だと七音なところが、沖縄民謡も日本民謡も、両方とも5音なんですね。7音に2つ足りない。で、日本民謡の場合はファシ抜き、これ、ヒーフーミーヨーいつむ7で数えてヨナ抜きとも言うそうなんですが、近代の日本民謡っていうのはファシ抜きなんですね。ただ沖縄民謡の場合はレラ抜き、なんかニロ抜きとか言うとかっていう話もありますが、要は2番目と6番目って意味でしょうね。レとラが抜かれているという、だから音階が違うだけで、ドから、ドレミファソラシドドシラソファミレドの中で、沖縄音階と日本の、近代民謡ですね、音階だけでやっぱり雰囲気が変わります。でこれがやっぱり不思議なもんで、それにだんだんでも親しんでくると、やっぱりそこでようやく沖縄の名曲というんですか、に出会ったりとか。ただですね、この場合沖縄の音楽というテーマを、私ジョブのところに届けてくれる方はおそらく音大たち、木名正吉さん、小蛇美佐子さんですとか、そういった音大の音楽じゃないのを聞きたいんじゃないかなと。それでですね、名曲はもう、あまたあれど、私の最近のね、ここ何年かのお気に入りは、フェイシのレイディーという曲なんですが、ぜひそちらお聴きください。フェイシでレディーです。はい、聞いていただきました。フェイシのレイディーでございました。 こちらですね、先週流しましたワシントン広場の夜は更けての番長にも負けないぐらいの哀愁漂う三振でございます。ただやっぱり不思議なのは、その楽器っていうのが成立した、その楽器の本当の音色っていうのがね、その成立したバックグラウンドですか、例えば日本のミュージシャンがアメリカに行って録音するっていうのも、あれはかっこつけているんだろうと思ってたら、ギターがね、やっぱり向こうが乾燥してて、四季を問わずにいい音が出るからだとか、そんな話ですし、やっぱりバンジョーも向こうのバンジョーと、沖縄で言ったらやっぱりその川にね、日本の太鼓、和太鼓なんかはちょっと湿り気がないと音がうまくならないものもあるそうですので、やっぱり沖縄の風土が育んだ素晴らしい楽器だと思います。三振ですね。でフェイシのレイディーということで、レイディー、いいですね、まだ情熱があればレイディーを口説きたいところなんですが、なかなかね難しいところがございます。ガールってのはね、もうちょっと近寄りがたいなと、近寄ったら犯罪になっちゃうんじゃないかなと思うんですけども、レディーっていうのがね、最近レディーに出会わないな、口説きたいなとか、お近づきになりたいなと思うレディーに出会わないななんて最近思ってたんですけど、なんでかよくよく考えてみたらね、みんながマスクしてるから、本当の顔がわからないんですね。目元だけで。だから私のようなまだちくわさの既婚者にとっては、もしかしたらこのコロナが、いい歯止めになってるのかもしれません。これがレディーじゃなくてザ・レディーになるとミセスが出てまいりますので、ここのところは本当にわっかるかな、わっかねだろうなというような、イエーイということで、私今日も初角や千歳バージョンでお送りしております。 YouTube をご覧の方どうもこんばんは。はい、では続きましてこちらのコーナー行ってみましょう。ジョブレポ。あれ、ちょっとすいません、音が鳴らないですね。ごめんなさい、私の操作ミスです。ごめんなさい。ジョブレポ。はい、こちら私ジョブが気ままにお送りするママに代わって気になるお店やおすすめの食べ物などを紹介するコーナーでございます。はい、ジョブレポとしては初めての企画でございますので、皆様お楽しみに。本日紹介しますのはですね、私長いことお世話になっております、那覇市つぼやにございます、金坪食堂という食堂でございます。場所としましては平和通りからつぼや八千文博物館に向かう途中の小道にあるんですが、こちらの方が、台湾の精進料理ということになっておりまして、お店のお姉さんに言わせると素食というような言い方もするそうですが、近年流行りましたね、ビーガンですとかベジタリアン、流行りというかもうそういう生き方が増えてきたというんですかね、そういった方にも特におすすめのお店でございます。こちら私はね、親しい女友達が学生の頃おりまして、その彼女がねベジタリアンだったので、こちらのお店よく利用させていただいておりました。でこちら私もね学生の頃驚いたんですけど、大豆ミートっていうのはもう当時から使っておりまして、最近あちこちでも使ってますね、大豆ミート。近場で言うと日清のカップヌードルの謎肉の正体が大豆ミートだっていう記事を見たような覚えがあるんですが、大豆ミートで、皆さん想像される食べたことあるのは多分肉バージョンじゃないかなと思うんですが、こちらだと日によっては魚というのが出てくる時もあるんですね。ただ最近はちょっとコロナの影響で台湾からの入荷がなかなか難しいということで、ちょっと大豆ミートの方はお休みになってるかもしれませんが、こちらのお店もう何しろ、出てくる料理肉を一切使っておりません。動物性のものもございません。なので本当にビーガンベジタリアンの方 だけではなく、私のようにね、肉も食べるというような人間でも、やっぱりたまにそこに行って、朝8時からやってるんですよ。この朝8時からっていう営業がまた早くて嬉しいんですけども、スッと行ってね、パパッと食事をすると、やっぱり自分の体の中からね、少しずつ浄化されていくような。で、それに重ねてね、昔はお母さんが、ビッグマザーがいたんですけども、今、引退されたそうで、その息子の店長さんとお姉様のお二人で、それとスタッフさんでお店回しているようなんですが、その店長さんとかお姉さんの人柄の良さもにじみ出ていてですね、非常におすすめです。で、おすすめ、その2、リーズナブル。こちらはね、昔は500円だったんですが、今はさすがにね、15年前と比べてもしょうがないので、今は600円になってますが、600円で食べ放題。今時ないですよ、600円で食べ放題っていうのは。で、またご飯もね、ご飯とおかゆと選べて、それで体を芯から温めてくれるようなね、そんな料理が並んでいるようなお店でございます。またね、ですね、これは、もし金壺食堂に行って、ちまきが、お皿に盛られていたら、ぜひそれは買ってください。それはおみくじでいうところの大吉が当たったのと同じことでございます。というのは、こちらのちまきがですね、昔から大変、知る人ぞ知るというような感じで、毎日作ってらっしゃるそうなんですが、はけるのも早いんですね。で、また注文も20個、30個とかっていう感じで注文を受けている場面を電話で聞いた、電話されているところをね、見たこともございまして、ああ、これは手に入んないわけだわと思ってたんですが、先日ね、取材というか、ジョブレポで流してもいいですかという許可を取りに行ったついでにね、ミセスと食事に行ってきたんですが、その際にたまたまちまきがありまして、ミセスとミセスのね、お母さんたちの分と、もうこんなことめったにないからって言って、ダダダッと買ってね、ミセス大喜びと、猫まっしぐらというような感じで、本当にいいお店でございます。はい。ですので、こちらですね、一応住所言っておきますか、那覇市坪屋 1-7-9 金坪食堂、バイキングの時間が朝の8時から昼の2時がラストオーダーで昼3時まで営業しています。で、日曜日はちまき販売のみ午前中行っているそうです。はい、電話番号が 098-867-8607 番でございます。もしこの放送を聞かれて、そちらの方に行かれる際がございましたら、ぜひ、ジョブレポを聞いたんだと、サンデーナイトフィーバーを聞いたんだとおっしゃっていただければ、多分温かい笑顔だけ返ってくるかと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。では、ジョブレポここまで。はい。ありがとうございました。続きましてですね。はい。もうこのまま流れでいっちゃいます。流れでいくのが大事なんです。なぜかというと、ジョブの部屋。はい、流れで参りました。本日紹介したいアルバムの一曲がですね、2002年の実ロック大西ゆかり賞というライブ音源なんですが、こちら、アーティストは大西ゆかりと新世界となっております。こちらの方ですね、大西ゆかりさん、和田アキ子に次ぐ二代目ゴッド姉ちゃんですとか、平成の生んだ大ソウルシンガーだと私は思っているんですが、こちらの方が、こちらのライブ音源のメドレー、天使の憂鬱、恋のサバイバルというのを聞いていただきたいと思います。関西弁のトーキングブルースというんですかね、もう本当に一言で言うと、とってもいい声という感じでございますので、ね、ぜひぜひこのままお聞きくださいませ。はい、では行きます。ちょっと時間がないのでね、詰め詰めでございますが、メドレー、天使の憂鬱、恋のサバイバル、実ロック大西ゆかり賞より大西ゆかりと新世界。はい、途中までとなってしまいましたが、聞いていただきましたメドレー、天使の憂鬱、恋のサバイバル、 大西ゆかりと新世界でお送りしました。こちらの方も Spotify のプレイリストの方に、順次公開しておりますので、そちらの方で全編お楽しみいただければと思います。ですね、さっきなぜジョブレポからジョブの部屋までこの流れで来たのかというと、ちょっと時間がね差し迫ってきているというのもあるんですが、もう一つね、やっぱり、こちらの歌のね、さくらと一郎っていう、お姉ちゃんにさくらとつけたら下に一郎ってつけるやないのっていうのは、これはあの昭和カレススキのね、さくらと一郎っていう歌手がいたんですな。うん、まあ、そんなことは余計なことなんですが、時間がないって言ってるのにね、こんな話しちゃうからね。うん。で、時間がないのに、やっぱりもう一つ付け加えたいのはね、私はこのアルバム学生の頃に聴いておりましてね、この当時の金壺のお姉さんが、声が大西ゆかりそっくりで、本当にいい声してるわけ。うん。ぜひともね、大西ゆかり、今でも頑張っておりますので、皆様、どこかで、気が向いたら聴いてみてください。ではでは、もうちょっと早いですが、おっとっとっとっと、はい、ごめんなさい。はい、では、気づけばもうエンディングのお時間でございます。なんだかんだ言って時間が経つのが早いですね。うん、私も、ちょっと操作に慣れつつ、さっきはボンミスをしてしまいましたが、それもご愛嬌ということで。では、先に告知しておきますね。サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com や、Twitter&Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローもお待ちしております。またご意見、ご感想などの普通のお便り、普通お便も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。また当分ですね、一人での放送が続くかもしれません。ですので、コーナーメールもありがたいんですが、普通お便をいただけるとありがたいです。またもう、もしお手すきの際があればございましたら、トークテーマですね、お題をいただけると、単語で何かいただけたらね、私の方も話の流れを組み立てやすいので、ご協力いただければ、励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。では最後に、番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストの公開もしておりますので、どうぞチェックしてみてください。はい、一応、やることは全てやりました。あとは私の、フリー時間でございます。そうですね、いざフリー時間となると緊張して何を喋っていいかわからないという。ただ、今回初めてのジョブレポだったので、金壺食堂を紹介できたのは私の中では非常に嬉しくてですね、もっとたくさんの方に、気軽に利用していただければ、私もありがたいと思います。はい、ではでは、もう終了の時間が差し迫ってまいりました。はい、では、今回もですね、そろそろ締めさせていただきましょうか。ではアディオスアミーゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ、エイエイオー。はい、今週もお送りいたしましたのはジョブディランでございました。皆さんどうぞおやすみなさい。